もしもし、
あ、もしも
テレ
し。
フォン人生相談
あ、
です。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談でしょ
両親との関係についてなんですが。
う。はい、あなたはおいくつですか？
33歳です。
33歳。お父様おいくつ？
両親ともに65歳で
65 歳。
す。
で、あなたはご兄弟いらっしゃいます？
はい。あ、はい。結婚した姉が一人います。
お姉様がいらっ
は
し
い。
ゃる。おいくつ？
1個上なので34です。
34
はい。
歳。あなたはじゃあまだ結婚してないってこと？じゃあ今ご両親と同居？あ、なるほど。はい。で、どうなったんですか？
子供の頃から
うん。
虐待、まあ、今でいう虐待をちょっと受けていまして、で、
ちょっ
そ
と
れ
待っ
で、
て。まずご両親なんだけど、お父様は、会社かなんかにお勤めなのか、自営なの
会
か。
社員でしたけれども、
はい。
今年退職しました。
あ、なるほど。お
そうで
母
す。
様は？
母親は、ずっと専業主婦です。
まあ、専業主
は
婦
い。
でした。はい。それで、子供の頃から虐待を受けてた。
はい。
はい。どんな虐待？
母親は、
うん。
まあ、怒りやすいと言いますか、
はい。
で、
怒り、
怒
怒
る
ら。
とちょっとまあ、ヒステリックな感じになってしまいまして、
はい。
まあ、叩いたりだとか、ま
はい。
あ、あと家の外に出されて、一晩、ずっと外に放置されたりとか、
ちょっと待って。まず怒りっぽく、ヒステリック。で、叩くっていうのは平手？げんこつ？
両方ありました。
両方あった。
あとはお尻を叩かれたりとかいうこともありました。ズボンを下げられてというか、
顔は？
顔もありました。
頭は？
頭も、まあ、ちょっと記憶曖昧なんですが、あったと思います。
なるほど。それから、外に出された。うん。一晩中。で、鍵かけられちゃったら入れませんよね。で、朝になると入れてくれんの？うん。さて、じゃあ、これはどういう時にそうなった？
まあ、やっぱり自分が何か悪さをした時というか、あるいは親の言いつけを守らなかった時とかに、
うん。
そういうことがありました。
その言いつけそのものを何守らなかった覚えてる？
例えば塾に
うん。
をサボったとか、塾サボって、その友達と遊びに行って、夜とか、今そんな遅くはないんですけど、まあ、日が暮れて、まあ、暗い中家に帰ったら、鍵がかかっていて、入れなかったというか。で、自分も塾、行ってないっていう、まあ、後ろめたさというか罪悪感があったので、特に何とかして入ろうとせずに、諦めて、車に鍵がかかっていなかったので、まあ、親の車の中で一晩過ごして、で、朝に、まあ、入れてもらったっていうことがありました。
これは小学校、中学校？
小学校の時ですね。
小学校何年ぐらい？
よく覚えていませんが、高学年だったと思います。
まあじゃあ4、5年の頃か。
そうですね。
はい。で、そのひ、お尻叩かれただの、頭だの、その何だろう、叩かれた、そんな時に、例えば、何の時？
まあ、本当に些細なことだったと、まあ、自分はそう思ってるんですけれど、子供の頃に、子供用のおもちゃのピアノがありまして、家に。で、姉がそのピアノで遊んでいて、で、姉がふとした拍子に足をそのピアノ鍵盤に乗せたんですよ。で、その時に母親が、まあ、そんなことするなと、まあ、ちょっと注意したんですけれど、その時に自分が面白がって、自分もその鍵盤に足を乗せたんですよ。で、そしたらもう、そこで怒られてしまって、本当にもう激しくというか。
これは何？お姉さんがまずやった。
そう
そ
で
の
す。
後すぐに真似したの？
まあ、姉が注意されてる時か、まあ、その直
時
前ぐらい
に
に、
やってみたわけね。そしたら、お姉さんじゃなくてあなたがもっと怒られちゃったわけね。
まあ、ね、姉は怒られたと思うんですけれど、自分の中では姉の真似して、
だからちゃめ、
ふざけたつも
ふ
り、
ざけた
軽く
の
ふざけ
ね。
たつもりだったのに、すごい理不尽に怒られたなという思いがありまして。
なるほど。で、 そこでちょっと話題が出たんだけど、お姉さんとあなたと怒られた割合はどれぐらい？
そんなに変わらないと思うんですけれど。
じゃあ50-50なんだ。
姉はその結構社交性があって、
ええ、
怒られても言い返すんです、すごく、
うん、
すごく喧嘩になるんですけど、うん、自分はその黙っちゃうんですよ、すごい。
あ、
怒られると、
はい、
ずっとその、まあ、嵐が過ぎ去るのを待つみたいな感じで、うん、
これ口喧嘩っていうか口で怒られた場合ね、
もう温かれたものすべてずっと黙って、親がもういいよみたいな感じになるのなるまでずっと黙って止まって、まあ、
お姉さんはじゃあその何、お母さんが暴力を振るってても口で言い返すの？
姉が暴力振るわれてたのは正直その記憶にはないんですけれども。
あ、じゃあお姉さんはあんまり叩かれなかっただ
ったと思います。ただまあ、うん、そのどちらしろとすごい言い返したりとか、
うん、
本当にもう大人になるまでずっとその母親に何か言われたら 2,3 倍返すような、
うん、
感じで。
で現在なんですけど、
はい、
お姉さんは、
はい、
もうあれですか、
はい、あ、結婚して家は出ています、
うん、でお母さんと仲良し、
うん、そうですね、表面的とか自分の見える範囲では結構仲良くやってます。たまに家に来たりとかしても、
はい、
結構話して弾んでたりしますね。
結婚してお孫さんもいるのかな？
そうですね、
うん、じゃあお孫さん連れて家に来たりもする？
はい。
で、あなたと今お母さんお父さんは仲いい？
その話すときもその普通に話すときもあるんですけれど、うん、その気軽に話せないというのか。
で、これに対してですね、
はい、
今最初にその子供の頃から虐待されてっておっしゃってたけど、
はい、
これを虐待だと認識したのはいつ頃？
です、それは自分ちょっと本とか読むのがすごい好きで、すごい心理学とかのそういう本とかもすごい読んで、
うん、
やっぱそうするとそういうことが書かれたりするんで、はい、うん、あれもしかしてうちってこれに当てはまるんじゃないのかっていうところをちょっとその疑ったのが最初ですね、
うん、その最初は何年前っていうかいくつぐらい？
まあ、20歳ぐらいですね。
まあ、20歳ぐらいでそう思った。はい、はい、そこでそれをまあ今いろいろと勉強したりしてる間に思い出してしまい、
はい、
で今日のご相談はそうすると何ですか？は
い、その両親から自立をしたいという思いがありまして、
はい、
でその自立ももちろん経済的にもそうなんですけど、まずその心構えといいますか、心持ちをまずどうしたらいいのかなっていう、そこ、まあ、そこからなんかどうにかしていきたいと思っていまして。
なかなかば膨大っていうか大きな問題ですよね。
はい、
はい、今日はですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
いや、あのね、
はい、
これあなたお父さんとお母さんいい人ですよ。
はあ、
マスクに頭に入れておいてほしいの。
はい、
であとは終始一貫してお父さんとお母さんに関心を持ってほしかったの。 それがこの年まで来ちゃったの。
はい、
でお父さんお母さんがいい人っていうか一般的な親ですよってことを言いますね。
はい、
まずお母さんがあなたに言ったことだけを事実を取り上げて、
はい、
話しますとね、
はい、
お母さんはまず、お尻を叩くと。お尻を叩く親っていうのは子供に対して必死の時にやるんですよ。
はい、
お尻は、
はい、
だけど幼児期ですと思うんですね、お尻を叩くっていうのは。
はい、
その時はあなたがどうしても非常にいい意味でのなんて言うんでしょうかね、扱いにくい子に生まれたんだと思うんです。
そうです。
そうでしょ。
はい、感情の起伏が激しいとか
だと思います。頑固って言
われてますから。
そうでしょ。
はい、
でそれなぜかというと、どっかで年子ですから、
はい、
お姉ちゃんばっかり僕にも見てほしいっていうある意味で繊細さがあるんですね。
うん、繊細。
ところがお母さんにとってはもう本当に扱いにくい。その一番のいい例が、
はい、
あなたが非常に自分勝手な行動をすることが2つあるんです。
はい、
一つはね、お母さんが夜中に出しちゃったと。
はい、
その時に君はどうしたのって言われたら車の中に入ったって言いましたね。
はい、
親にとってはこれはどうにもなんないんですよ。ドア叩いてね、お母さんごめんなさいとかね、コミュニケーションがあれば親は何とかできるんですけども、はい、あなた、あ、そうか、怒ってんな、まあいいわいいわと思いながらふらーっと庭に出て、車やったら車開いてた、 じゃあこれで寝ちゃえって形なんです。だから、はい、コミュニケーションはできないんです、あなたとは。そのもう一つの例がですね、特徴が、お姉ちゃんが怒ると。
はい。
それと、お姉さんはお母さんって食ってかかるって。
はい。
これは人間関係で、
はい、
怒った時、感情そのまま返ってくるってことは、コミュニケーションができてるんです。ただ、あなたの場合は、僕は怒ったら黙ってしまう。黙ってしまったら相手は何も言わないですよね。
そうですね。
こういうタイプの人っていうのはどういう心理かというと、黙ってると相手にイライラしてきますね。
はい。
なんか言ったらどうだろうとも言わないんですから。
はい。
それを見て小気味いいってことは、相手に絡む。わかりますか？拗ねるという感情があるってことです。
はい。
で、絡むと拗ねるの感情の、そのもっと行き着く先は、もっと僕を見て、僕をもっと承認してって気持ちが強いってことなんです。
強いですね。
絡むってのはコミュニケーションできない人の時に、絡むとか拗ねるっていうことで自分に注目を浴びたいって時に、そのしかなかったってことです。わかりますか？わかる？
絡むし拗ねますよ、すごく。絡むし拗ねます。
ね。
すごくその絡むし、すごく拗ねます。
そうです、そう、はい。そのぐらいね、お父さんお母さん、僕は寂しかったんだと言いたかったんです。
そうです、寂しいです。
ところがね、お父さんお母さんはそれ理解できないんです。どうしてこの子はと思ってるんです。わかりますか？
はい。
だから、あなたが幼児期の両親のこれ虐待ではないです。それからね、車の中に入れたのも、もうあの子の場合、あなた平気なんですよ。車、外で出しても。もうどっかで、とにかく、もう悪さはするっていう、なんていうのかしらね。もう勝手の世界でたくましく生きてるんですけども、それはたくましく生きてるんではなくって、自分の感情は出せないってことなんですよ。
うん、まあ、確かにそうです。
ね。だから、謝りさなんて絶対言うもんかと思うんですね。
はい。
そうでしょ？でも、自分は孤独感があって、車を探したら車のドアが開いたんですよ。で、寝ちゃえって寝てしまったんです。多分、ご両親、お母様は、どっか探したと思いますよ。あら、この子寝てるわ。どうしてこの子一言、お母さんごめんなさいとか言ってくれないのかしらって、お母さんを求めてるわけですよ。
まあ、確かに、勝手口開いてたから、そこから入ったらよかったのにと言われましたね。
うん。でしょうね。はい、でも、お母さんも、そこから入ればよかったねって頑固なんですね。
はい、そうです。確かにそうです。
だからあなたはお母さんの血を分かりますけど、勝手口が開けてあった。もし開けてあったっていうことが何回もあったら、あなたが、あれ、このお母さんすごく怒ってるけれども、なんかご飯食べるなって、例えばですよ、
はい、
食べちゃいけないって言われても、夜中にこっそりとおにぎりが置いてあったりした、お母さんを知っていれば、あなたは勝手口から入ったんです。
ああ、そうかもしれない。そういうことはない
です。ね、でそういうことがなかったから、お母さんと精一杯の勝手口なんですよ。
はい、
でもあなたは、ああ、もうきっと出したんだ、あのお母さん。分かったよ。ってことで、あなたは車の中に入ったんです。
はい、
このぐらいに感情のズレがあったってことです。
ああ、まあそうでしょうね。
ね。だお母さんも不器用。
うん、確かに。
あなたも不器用だった。
はい、
分かる？
はい、
だから、それが虐待ではないです。
ああ、なるほど、確かにそうですね。はい、
で、今日のお話の最後なんですけども、じゃあこれからどうしたらいいかってことをあなた言ってましたね。
はい、
まず、お父さんとお母さんとコミュニケーションを心がけること。
あ
自分の家はまんざらじゃなかったと気づけば、人間は前に行けるんですよね。はい、だから、本当に幸せになってほしいので、
はい、
自分の今まで自分もやりたいことをやったって。でも、これが僕の親に対する愛情の伝え方だったって、
はい。
でも、親も人間であるから、多分気づかなかったんだろうと。はい、一つあなたが大人になって、コミュニケーションをしてほしいと思いますけども。
はい。
いいですか？
はい。
ね、
はい、
で今先生に変わりますね、先生。
はい。
お分かりいただけましたか？
あ、はい。
はい。親に認められたいっていう願望ね。
はい。
は、そろそろ親の方がかなり年取ってきてるから、今度は、
はい。
親を認めてあげたい方向に、
はい。
そろそろ方向転換しないと、これから親と一緒に住んでいくのが難しいかなと。
ああ。
なんとかそこまで行こうよ。
そうですね。
うん。そっちの方向に行けるように頑張って。
はい、わかりました。
うん。じゃあそういうことで。
はい、ありがとうございました。はい、失礼します。
はい。